人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は北九州市立美術館で開催中、開館50周年記念コレクション展特集アートシーン 80s を取り上げます。隣には当番組プロデューサー三好剛平です。おはようございます。
おはようございます。
さあリスナーの皆さん、聞こえますか、セミの声が。我々北九州市立美術館の、はい、階段踊り場に今おりまして。
すごいね、北九州の街を一望しながらですね、今この収録をしております。
はい、いいお天気です。収録日は遠くには工場も見えてね。
ねえ、
聞こえました、今カラスが鳴きましたね。
すごい絶景だよね。相変わらずこちら
来るだけでねテンション上がりますよ。
本当に素晴らしい施設だと思う。
ねえ、そんな中今回大興奮となりましたよ、はい、展示も。
はい、今回ですね、はい、番組で取り上げますのは開館50周年記念のコレクション展として開催されております、特集アートシーン 80s ということで、その1980年代のですね、はい、さまざまな、美術潮流があるわけですけれども、そうしたものもですね展望できるような、展覧会、コレクションのからの展覧会になっておりまして、これはまた内容で詳しく、触れられることにもなるんですけれども、はい、まさしくこの、北九州市立美術館がですね、この、80年代に起こったですね、ニューペインティングと呼ばれる動向を含む、さまざまなその80年代のアートシーンを、いち早く、この日本で取り扱い、そしてコレクションとしてその作品を収蔵している、あの充実の館でもあるというですね、そういった文脈もですね、含めて楽しめる展覧会になっておりまして、
はい、
面白かった
面白かった
面白かった、ということでね、もうここから先はもう詳しくは、内容を聞いていただきたいと思います。
はい、学芸員の清田由紀恵さんにご出演いただきます。インタビューをお聞きください。それでは学芸員の清田さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回特集しているのが北九州市立美術館開館50周年記念コレクション展特集アートシーン 80s というタイトルがついております。
はい、
まずは概要をどういった展覧会なのかをお聞かせください。
はい、当館のコレクションが約7800点あるんですけれども、あの年間に3回ほどあの特集を組んでまして、今回は80s というタイトルをつけさせていただきました通り、80年代の作品を中心に紹介しています。で、なぜ80年代なのかっていうところも気になるかと思うんですけども、あの当館のコレクションを、そうですね、特徴づけるというか見た時に、80年代の作品っていうのを結構特集として組めるほどあのがっつりした厚い層がございまして、というのも過去にその80年代にですね、あの当時その若い人たちを中心にあの起こったそのアートムーブメントを象徴するような、あの展覧会というか、作品展をですね、あの当館で開催しました。あの皆さんご存知のジャン・ミシェル・バスキアだったり、あのジュリアン・シュナーベルだったり、そういったあの、当時その若い20代30代だったあの、作家たちが当館、日本で、あの新しい美術として紹介するっていうような、そういったあの企画展もあの開催した経緯もあって、当館にはあのまとまった形でコレクションがあの収蔵しています。でまた日本人作家もですね、あの個展形式であの紹介するっていう機会が多かったんですね。今回の展覧会でまた後ほどお話があるかもですが、あの菊畑木馬さんだったり中西夏幸さんだったり加納光雄さんだったり、そういったあの今回展示してないんですけれども草間彌生さんだったり、そういったあの もう今も現役で活躍する作家さんだったり、そういったあの方々の気鋭、まあ、作家の、作品を個展で公立美術館で初めて展示するっていうような、うんうん、そういったこともありました。ですのでまあ、80年代の日本人作家っていう、まあ、くくりでもですね、今回当館のコレクションを通してどんな、まあ、時代だったかっていうのはなかなか難しいんですけれども、うん、そのなんて言うでしょう、雰囲気をまたちょっと 見いただけたらなと思って企画しております、う
ん、なるほど。
三好さんは82年生まれになるのかな。
82年度一応早生まれなので83年なんですけど、はいはいはい、言ったらまあ80、まあ、その
まあ 80s から人生始まってる人ですよね。
そうです、はい、80s生まれでございます。
やっぱ80年代の世界のこう動きというか、まあこと日本においてはやっぱりまあバブルみたいな印象も強ければ、なんかテクノロジーがすごく我々一般人にもこう手の届く範囲にやってきたっていう、なんかそんな印象。僕77年生まれなんで、例えばファミコンとかさ、
確かに
まあ、僕よりもちょっとお兄ちゃん世代ですけど、すごくやっぱり熱狂してた時代だなっていうのもあるし、なんかすごいきらびやかなイメージがあるんですよね、80年代って、はい、ことアートに関してってどうなんですかね。
あ、そうですね、
そうですね、アートに関してもやはりどんどん新しいエネルギーが生まれた年でも、年代でもありますね。というのもちょうどデザインのジャンルで言いますと、80年代にいわゆるヘタウマブームが、まあ、社会現象的にもですね起きまして、それがまあそのデザインの業界の方にも反映されていくっていうかですね、そういった影響もありましたし、絵画の文脈では80年代が起こる前の年っていうのはコンセプチュアルアートだったりモノ派だったり、そういった作品が台頭してたんですけれども、それに対するまあ反発といいますか、80年代になって新たな表現として生まれたっていう年でもありますね。
いや、実際今回なので、まあ言ったらその北九州市立美術館が、もう言ったら一番の得意ジャンルというか、得意年代として持っているその80年代の、まあ国内そして国外の、まあ近現代美術というか、まあ現代美術ですね、をまあ一気で見れるコレクション展でもあるし、まあその作品群を通して、まあその80年代というものをの時代感だったりとか、あるいはアートシーン自体をまあ展望するものになっているということで、本当に楽しくね、佐藤さんとね、はい、見ていったわけですけど、まあ、ちょっと中身に入る前に今ちょっと軽く触れていただいた、そのやっぱりその新しいその 80s の大きなトレンドがやってくる前に、今ちょっと触れていただいたその70年代にそのミニマルアートとかコンセプチュアルアートとかっていうものが大きく、まあ、ある種のトレンドとしてあって、でそれが落ち着いた先の、まあ言ったら80年代だったっていうことだと思うんですけど、このあたりもう少し清田さん詳しくお聞きしてもよろしいですか。
はい、そうですね、コンセプチュアルアートとかミニマルアートといういわゆるその概念的な芸術っていうのが70年代に、まあ流行といいますかね、制作されてまして、そういった、まあ、ちょっと抑圧された、まあ、表現手法っていうのに対して、まあ、そのまあ、それの反動といいますか、がらりと変わった、まあ、特徴としては大きな画面に、荒々しい筆使い、そして原色に近い、まあ鮮やかな色彩だったりとか、はい、また主題も物語性だったり神話性、まあ、あと、まあ、自身にまつわるエピソードとか、まあ、物語とかそういったものを作品に具象的に取り入れるっていうのが、大きな特徴ですね。まあ、日本では、新表現主義って言われる絵画の流れになるんですけれども、はい、海外でもニューペインティングだったりとか、そういった名称でですね、世界同時多発的にも、まあ、80年代に、まあ、巻き起こるっていうような時代でもありましたね。
世界でも同じような流れになっていってたんですね。
そうですね、いわゆるその70年代河原温さんとか小野洋子さんとか、まあ、コンセプチュアルアートの、まあ、台頭してた時代にアメリカ、まあ、ヨーロッパ中心ですけれども、同時に、まあ、それぞれの、まあ、表現が、まあ、反動として起こったっていう、そんな流れがあります。で、日本においてもですね、まあ、ニューペインティングっていう、まあ名称はですね、実際はその当時 その80年代の流れを追う美術雑誌とかで、まあ、新しいその表現手法としてのニューペインティングっていう 形で紹介されたこともあって、うん、まあ、ニューペインティングという言葉自体はすごく、まあ、馴染みがある、うん、言葉になるんですけれども、まあ、日本においてもそういった流れっていう、まあ、海外でのそういう動向っていうのも、まあ、入ってはきたんですね、うん、まあ、一方で、まあ、日本は日本として、まあ、各個人の作家たちがそれぞれ独自の表現手法をこう、まあ、生み出していったっていう時代でもあります、うん、ですので、とても捉えようが難しいと言いますか、各々のその個性というか、まあ、個人的な主体での表現っていうのが、うんうんうん、現れた時代でもありますね、うんうんうん、
いや実際だからやっぱミニマルアートとか、うん、そのコンセプチュアルアートっていう、うん、言ったらもう突き詰めて突き詰めて、もう要素の極限まで突き詰めて、うん、もう本当に要素を切り詰めた先にあるもう結晶みたいな状態の現れとして作品があって、でそれが何かしらの意味と、まあ、そのコンセプトを何かしら表彰するっていう、うん、こう言ったら割と結構三好はそっちの方が好きで、
そうだね、
あのキュッとこうもうそれの中に全てが意味がみたいなものがあるものを結構楽しむ派の三好としては、ここからね、要はその今回展示で見ていったそのニューペインティングっていうものの、なんだろう、あり方にかなりね結構衝撃を受けたというか、もっと言えばやっぱり今ちょっと木戸さんも触れていただいたけれども、全体像としてこうなかなか捉えようがないというか、捉えさせてくれないというか、なんかそれぞれの多分一人一人の作家におけるニューペインティング解釈があって、なんかその幅の広さも含めてだし、その作品自体の掴ませてくれなさみたいなものと相当格闘しがいがある面白い展覧会だったというところで、ここからですねちょっと一つ一つの作品をですねなるべくちょっとピックアップしながら、
そうですね、
これ何が新しかったんですかとか何がどうそんなにすごいのかみたいなところを割と素朴な質問も含めてですね、ちょっと清水さんにじゃんじゃんぶつけさせていただきたいと思っておりまして、何卒よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、でまずやっぱりこの展覧会のまず実はポスターというかチラシの言ったらこう看板作品にもなっているこの辰野、これは何と読みするんだろうか、
トエコさんですね、
はい、この辰野トエコさんのワーク 89P30 なのかな、うん、っていう作品が、あるわけですけれども、早速こいつですよこりゃもうなかなか大きい画面にな んとなくその木いろいろ色が塗り重ねられた背景ではあるんだけれども、最終的にはそのある程度山吹色というか黄色の背景に、まあ真ん中にですね、その背景の真ん中に紺色って言っていいかな、まあ、これもとにかくいろんな色が塗り重ねられた結果、
ちょっと暗い感じのね、
黒とも紺色とも言えるようなぐらいの色のこう言ったらこう防水型というかな、
はい、
要はひし形というかみたいな形がこう要は画面のほぼ中央にズドンとあると、でよくよく見たらその形の後ろには結構その要は四角がずっと並べられてたりとかして、みたいなこと でその黄色の背景の中にもいくつかそういうなんか丸というか楕円というかみたいなものがあちこちにいくつかあったりもしてみたいなことなんですけど、いや確かに大きい画面 でしかもなんかそれまでのその言ったらコンセプチュアルアートみたいなこととかからすると、その意味とかじゃなくてさみたいな、画面そのものがさとか、もっと言えば絵画そのものを問題にしたいのかなみたいなこととかなんとなく思うんだけれども、とはいえこれがその言ったら名品としてズドンとあるっていうことの背景だったりとか、それが何だったのかみたいなことをちょっとまずお聞きしたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、まず辰野豊子自身もですね、ちょっとその80年代に本格的にデビューするという形なんですけども、はい、それ以前はですね、コンセプチュアルな傾向のある版画作品を作られてた作家でした、で、その当時からですね、辰野豊子自身が、一番その主題というか、興味を持ってたものが連続性だったんですね、っていうのがやっぱり作品の中に今おっしゃっていただいたように四角い形がすごく乱立しているように見える、っていうのも元々のモチーフというのは実際は浴槽のタイルだったりとか、ああいうタイルのこう連続したものが絵画の中のイメージに反映されてはいるんですけれども、実際それ自身がその 深い意味があるわけではなく、うん、まあ、あの彼女自身の一番のそのなんて言うんでしょう、連続するっていう形を突き詰めていって、うん、そしてあの黄色い、まあ、背景のように見えますけども、まあ、それが外側なのか内側なのかまた解釈の捉えようもあると思いますけども、それがその暗い空間の中、内側の空間とあと外側の空間とこう何でしょう、入り込んでいくような空間を作り出しているのか、またあの放出しているような空間を出しているのか、それはちょっとまあ作家自身のその何て言うんでしょうね、あの描写のところだとは思うんですけども、うん、そういったその彼女自身その空間のその境界線っていうものを意識しながら、うん、あの表現した結果、そういったあの、まあ、すごくなんでしょうね、あのぬくもりあるというか、うん、まあ、絵画的にもすごく深みのある作風に、うん、あのなっているんじゃないかなと思いますね。はい、
いやあの今本当そのおっしゃっていただいたところにぬくもりとかっていうキーワードありましたけど、いや本当にあのめちゃくちゃ人間が描いたっていうこと自体がなんかやっぱり僕はなんかすごく感じられたというか、あのこのブロックのところに確かどっかにも書かれてたと思うんですけど、やっぱりその絵画の復権じゃないですけど、やっぱりその人間が描くっていうこと自体をもう一回取り返すというか、絵画そのものみたいなこととかをなんか取り扱いたいのかなみたいなこともちょっと、
いやおっしゃる通りだと思いますね、うん、やっぱりあのその筆のその跡だったりとか色彩一つにしてもですけど、やっぱ作家のそのなんかこう手仕事というか、うん、そういったものがやっぱ画面にあの入って、それこそそういったなんかその魂みたいな、うん、そういった表現っていうのがやっぱりあのなかなかそのつかみどころが難しいところではあるんですけども、うん、それがその作家のエネルギーとしてあのまあもう目の前にあるっていう、うん、まあ、それだけはその絵の力みたいなものがやっぱり感じられる作品かなと個人的には思ってますね、
うんうん、だからやっぱそのまあやっぱ冒頭に触れていただいたように、やっぱその70年代までのなんかそのコンセプチュアルとかミニマムがやっていたところからのやっぱり本当やっぱり反動みたいなもので、もう一回やっぱりその画家が絵を描くっていうこと、人間が絵を描くみたいなこととかみたいなことがやっぱりちょっと前景化し始めてるところでのニューペインティング的なるものなのかなとかって思ったけど佐藤さんいかがでした？
いやでもね、今紹介させていただいている辰野さんはもともとやっぱコンセプチュアルなものも手掛けてらっしゃった。 そうですね、はい、それがこんなに ね、 ねやっぱおっしゃる通りぬくもりを感じるような、うん、まさにこう手仕事な作品にもたどり着くっていうのがびっくりしますよ ね、
ね、 ね、うん、連続性とか ね、
ね、
ね、いや本当にそうなんだよな。
やっぱ大きいってのも大きいですね、それですね。
そうね。
まあそのままその自分の体の動く範囲のものがそのまま絵として現れるっていうのは、やっぱそれだけの生命力というか、まあそういったものがやっぱり作品には現れてますよね。
うん、これがやっぱり最初の方にこうあの我々の目に飛び込んできたっていうのは、まあ、象徴するような作品でもあるわけですか？
はい、あ、まあ、もうまさにその先ほどちらっとご紹介いただいたんですけれども、その絵画の復権、うん、それこ そ、 そのいわゆるその抑圧されたそのコンセプチュアルなそういったあの表現に対しての、まあ、反動として、うん、あのすごく端的にというか、うん、まあ、よくあのストレートに伝わりやすい作家でもあり、うんうん、作品でもあるかなと思い、今回はあの表紙にも使わせていただいてるんですけども、うん、結構あの実際絵を見たらやっぱり全然違うっていうのが、まさにその絵画のぬくもりみたいなものが一番ちょっと伝わる作品でもあるなと思って、うん、今回はメインビジュアルに選んでますね、
うん、
はい、
そうなんだよな、やっぱ圧があるんだよね、
うん、
すごいこう迫力というか存在がそこにあるって感じ。
私結構2人でこの絵に対峙してましたよね。
そうなのよ。この後も実は本当佐藤さんとやっぱりこの展覧会見ていくにあたって、マジで今回は結構丁寧に一個一個の絵に対して画面見てディスクリプションを言ったり添えて、あの何が描かれてるのかとか、画面の色が何なのかとか、あそこにもあれがあるねとかって言っていろいろ捕まえながらで、 あのタイトルをあえて見ずにまずそれをやった後で、自分たちなりにってことはこれタイトルこれじゃないとかって 言い合いながら見て、大体全部打ちひしがれて、
そうそうそう
違うかってやったりしたんですけど、はい、やっぱね容易に意味として捕まえさせてくれないみたいなのは、僕でもこれネガティブなことでもないとも思っていて、はい、なんかやっぱりそのそれだけ逆に言うと幅のあるイメージというか、はい、そのものズバリの存在のこうなんだろうな、その簡単に着地させてくれなさみたいなものを、はい、と対峙するっていうことで言えば、なんかすごくそれは豊かな経験でもあるなと思って楽しみました、
うんうんうん、はい、それこそそのなんて言うんでしょう、まあ、絵っていうこと自体 何なのかっていうのも、うんうん、まさにそれは作家自身それぞれに多分あると思うんですよね、うんうん、でそれがあの見てる私たちにまあ本当の100点の正解を導き出すっていうのはなかなかそれは難しいことでもあるんですけど、うんうん、まあその中でそのさっきあのタイトルを見ずに鑑賞いただいたって、うん、本当まさにあのなんて言うんでしょう、あのそこからのスタートって本当にいいんじゃないかなと私は思いますね、うんうん、でその中でそのなんでしょう、絵が何をこう訴えてきてるのかとか自分が何を感じるのかっていうのをやっぱりまずスタートとして楽しんでいただくのが今回の展覧会いいんじゃないかなと、
マジでそう思います、はい、なんかあの、はい、簡単、まあ、今本当に、まあ、ちょっとすごい話横道でそれちゃうかもしれないですけど、今本当に今絵画もそうだし、もしかしたら、映画とかそういうあらゆるものがなんかこう非常にこう意味に回収されるなんかコンテンツとして消費されて精進されていく感じがある中で、言ったらそのそう簡単に意味に着地させねえよっていう気迫を持ってなんかそんな簡単にそんな意味に奉仕なんかしないよっていうぐらいの気迫で、やっぱりその絵画っていう存在そのものが自分の目の前にあってしまうっていうこと、でそれと対峙するしかない、うん、でもっと言えばそれで掴めたかもって思いながらもう全然掴めそこで取ったみたいなことも含めて、うん、みたいな体験ができるっていうのは、はい、まあ、ここから見ていくその作品群一連に僕共通してると思ったんですけど、なんかそのニューペインティングのある種の面白さかなっていう気がしましたですね、
まさにそうですよね、うん、本当にそのなんかこう多種多様さっていうのが、うん、すごく80年代のまあ魅力でもあり、見ている側からしたらちょっと混乱するところもあるかもしれませんが、うん、そこがまた面白さかなと思いますね。
なかなか尻尾つかまえられなかったですね、はい、
同じく展示室 A にさ隣にもう一作品ある
し、はい、ありましたよ、
それも聞きたいですよね、
はいはい、うん、これちょっとどういう作品か教えていただけますか、
はい、中村和美の方法を持つものっていう作品になります、はい、大きさとしては立つのというかと全く同じぐらいな、
ね、
はい、大型の作品になりますけれども、うん、中村和美自身 の代表的な、まあ、表現のスタイルというか Y 字の形をしたまあ、象徴的なものを絵画の中に取り入れるということを、まあ、80年代特に多く制作しました。でこの Y 字っていうのがそもそも何かっていうところなんですけれども、中村自身の、まあ、ご実家がですね養蚕業をされていましたので、そういった、まあ、自身のアイデンティティに結びつけるモチーフでもあり、うん、で日本のその桑の木の、まあ、その養蚕業っていうのを衰退しているこの、その時代背景っていう、そういったものも作品の中に取り入れて Y 字型の作品を送って手掛けました、うん、で今回展示するのは実は91年でちょっとちょっとはみ出してるんですけど、はい、ですがまあ、その80年代に本格的に絵画を制作された作家でもありますし、まさに何て言うでしょう、筆使いの豊かさとか、うん、そういったものも当館にある作品は感じられるものでもありますので、今回はあえてちょっとはみ出してはいますけれども、うんうん、紹介させてもらっています、うん、はい、
いやこれ辰野豊子のやっぱ作品と横並びであることで、うん、実はこの2枚で実は結構なご挨拶になってるなって僕思ったんですよ、
はい、
というのがやっぱりその辰野豊子は割とどっちかというと、まあ、その形の連続性みたいなことも含めて画面の中で言ったらその形から析出されて言ったら画面が出来上がったっていうことが、はい、一旦理解ができそうであるっていうことだったんですけど、うん、今度中村さんのやつは僕と佐藤さん最初見た時はこれはなんか形っていうよりかはその筆の動きだったりとかその 作家自身がその筆を動かすっていうその運動自体が問題にされているのではないか、すなわちそのニューペインティングって言ってももうすでにその2枚だけでも登り口が違うんじゃないかっていうふうに仮説を持って一回ちょっと登ろうとしたんですよ。でおなるほどなるほど、じゃあだったらこういう運動とかなのかねとかって言ってキャプションを見てみたら Y っていう形かと思ってしかもその Y はその個人的なアイデンティティ
の結びつくクワの木か
それは無理だとか思
いながらそこは難しいですよね
そのヒントはもらってなかったと思って。
そうですよね、
うん、いやでもねなんかね、うん、みたいなことでもあるなと思ったんです。でこのあとまたちょっと続いていく、それこそあの後で登場するバスキアとかもそうですけど、あの作家自身のその個人的なモチーフみたいなものだから、やっぱその抽象化された誰でもが知っている何かっていうことの上り口ととももあるかもしれないし、同時にいやそんなん言われんとわからんしみたいなレベルの極めて個人的なものも言ったら、あのそのやっぱり作品の中で非常に重要なテーマになってたりモチーフになってたりするっていうことの幅を実はこの2枚で実はもうやられて、ニューペインティングを恐るべしってもう分かった、もうこのモードで行くしかないのねっていう、もうある程度覚悟を決めたもん
ね。そうですね、これは手強いと
これは行くしかないなっていう、そんな2枚でした。
あ、よく見てらっしゃいますねもうそれだけじっくり感情をいただいたらいいかなと思います、ね
は
い、
って思ってたらですよ、
そうなのよ、
次に目に飛び込んできたのが
そうなんですよ、ね、次がねこの斉藤誠さんっていう作家さんが作られたこのガロ1983っていう作品ですかね。
そうですね、
もうこれに至ってはうそーんってなった正直なんでしょう、清田さんちょっと教えてくださいと何なんですかこれ。
そうですね、はい、海岸の復権と言って消えたから
なんですよ
すいません
これ何なんですか。
もう本当に達したような80年代を象徴するのに、はい、まあ本当このお部屋だけでは足りないんですけれども、はい、斉藤誠のガロというポスターを展示しております、はい、斉藤誠はですね80年代にグラフィックデザイナーとしてデビューした、うん、実は北九州出身 の、 デザイナーです。うちでも2019年に大規模な個展を開催しまして、その絵を機に収蔵したものになるんですけれども、はい、ガロっていうのは洋裁店をお店の名前なんですけれども、うん、ちょっとご覧いただいたら分かるかと思うんですが、中央に紙でできたような靴が見られると思います、
うん
はい、
なんか
段
ボールでできたようななんかね、
はい、そうですね、
靴ですかね、靴あれね、
うん、が片方一個だけポツンと置いて、うん、いるようなデザインになるんですけれども、うん、この中央 の、 作品自体はですね、斉藤誠ではなく日比野克彦が作ったオブジェクトになりますね、うんはい、で日比野克彦自身もですね、うん、本当80年代を象徴するような作家の一人です、うん、80年代っていうのがそれこそ日比野克彦、うんまあ、含めニューウェーブと呼ばれる新しいその20代 の、うん、若い作家たちがどんどんこう輩出されてきた時代でもあるんですけれども、はい、まさに日比野克彦っていうのがその80年代に、大きな賞を取ったりとかして注目を集めた、うん、デザイナーでもあるんですけれども、素材として使ったものがですね、段ボール、はい、本当に身近にあるような段ボールをオブジェとして使ってそれを作品としたっていうところが大きな特徴ですね、うんうん、これまでそのグラフィックっていうのはもうCG だったりとか、うん、それこそエアスプレイでリアルに表現された絵だったり、そういったものを描いてきたデザインの分野だったんですけれども、それが一転してそのなんでしょうね、段ボールというその、うん、非常にその日常的な、そうですね、でそれであって出来上がったものはすごくなんて言うんでしょう、うん、いわゆる緩いような、うん
まあ、素朴なという
か、ね、素朴な、はい、表現で、それでいてすごく軽やかな、うん、表現っていうのを打ち出したっていう作家でもあります、うんまあ、こういったそのなんて言うんでしょう、アートと、まあ、いわゆるそのファインアートだったりとか、うん、そういったアートの分野とまたデザインっていう分野をすごく密接にしたというか、まあ近くさせたっていう、うん、そういったところも日比野克彦 の、 大きな80年代の活動の中での特徴の一つかなと思います、うんはい、
そうまさしくなので、日比野さんが作られたその段ボールで作ったその靴のオブジェ がまあ真ん中に配された、うん、で後ろは白地で、でまあ言ったらポスターみたいな形で、はい、まあその画面になっているもので、これ右側にはこれ来てたんだねでしたっけね、
はい、
あのっていうまあキャッチコピーみたいなものが入って、はい、言ったらだからすごいはっきりともう広告ビジュアル、もしかしたら分かんないけど、そのパルコとかにさ、なんか当時のパルコあたりに貼ってありそうなポスターのように見える、これは日比野さんの作品ではなくて斉藤誠の作品であるっていうことだと思うんですけど、やっぱ僕だからここでちょっと一瞬混乱したわけですよ。これじゃあ日比野さんの作品としてこれが展示されているわけではなく、斉藤誠のこの画面としてだから作品になっているっていう、で言葉を選ばずに言うと、なんでこれがアートっていうことになってるのっていうことがちょっとあのクエスチョンが立ったんです、はい、なのでちょっとこれも素朴に聞いてみようと思うんですけど、はい、ジュンタさんこれどういうことなんですか、
は
い、
そうですね、あの斉藤誠自身もあの本当80年代の時代の球児じゃないんですけども、すごく注目された作家で、というのもあのその斉藤誠自身の作家性っていうのを前面に出したデザインをあの発表したっていうのがすごく多くて、それがまた国際的にも評価を得た、うん、あの作家でもあります、はい、で今回そのご紹介しているポスターに関しては、あの斉藤自身 の, あの特徴的なのコラージュ作品のようなあのポスタービジュアルもあるんですけれども、今回はあのアーティストとコラボした作品を、うん、あのポスそのそれいわゆる商業のデザインポスターに採用するっていう、まあ、そういったあのなんて言うでしょう、コラボレーション自体もこの80年代にすごく画期的なあの表現方法の一つだったとあの思います。でそういった形であのまあ今回斉藤誠自身 の, その作家性というかですね、あの新しいものを表現するっていうような、その作家性と、あとまた日比野克彦の軽やかなポップで、あの80年代のそういった時代を感じさせるようなあのモチーフをあの選んだ数ある斉藤誠のデザインの中でも今回はこの作品を選ばせてもらってますね、
うんうん、実際やっぱなんかこのアートシーン 80s っていう、うん、まあ、題されたこのまさしくその80年代をある種展望していくぞという、うん、あのコレクション展ってなった時に、このやっぱ斉藤さんのこのポスター的なビジュアルが、うん、すごいやっぱその80年代的なものをいくつもやっぱり搭載はしてるなっていう感じはするんですよ、うん、その、まあ、日比野さんの作品自体が持っているそもそものやっぱりものを、さらにもう一層そのメタ的にというか、うん、そのポスターっていう形の仕立てにすることで、やっぱその当時の非常にまあバブルも含めたそのなんかこう景気の良さだったりとか、もっと言えば商業主義的なものであったりとか消費社会的なものみたいなものとかを暗示するものとしても機能するなとか、あのいろいろそれは有名するものがありました。
日比野さんのそのアート作品とあの斉藤さんのデザインっていう、はい、その媒体を通して、うん、あの横にはあの岡崎健次郎さんの作品が並んでたりとか、うん、そのなんて言うんでしょう、あの垣根がすごくあのピョンとこう軽やかにこう飛び越えたようなあのものでもあるなっていうふうに思ってまして、最初のその中村和美から辰野豊彦から一気にちょっとパンと突き抜けた感じはあるんですけれども、まあそういったそのなんて言うでしょう、あのジャンルを超えた作品とのコラボレーションっていうのが まさにその80年代の面白さの一つでもありますので、今回はこの作品をあのぜひともお見せしたいなと。
そうですね、
はい、
いや本当になんかだからやっぱその時代のある種のやっぱまあ景気の良さがやっぱ後ろ盾してる部分もあるんだと思うんですけど、なんかその本当今おっしゃった軽やかさというか、なんかそのなんか一個のなんかジャンルとか一個の表現で息苦しくそこを突き詰めるっていうよりかは、なんかいい意味の緩さというか、なんか応用さみたいなものでもって、なんか面白そうだからそれもやるみたいな、なんかそのおおらかさみたいなものは、なんかここのご挨拶をかまされることで斉藤誠のポスターによって、あのなるほど、なんかだいぶムードが分かってきたぞみたいな感じにはなっていくわけですけど、でその隣にさ 岡崎さんのさ、うん、作品があるわけだけど、うん、またここでまた別のね、なんか、うん、またほらわからん食らったみたいなものになる、うん、これ赤坂見附という、まあ、3個の作品が連続して、はい、展示されているわけですけど、これどういう作品なんでしょうか。
はい、はい、岡崎健次郎さん、1981年にデビューしたあの作家でもあるんですけども、今回展示している作品は赤坂見附という、まあ、駅名のですね、うんうん、赤坂見附に同じような名前がついていますけども、型紙みたいなですね、発泡スチロールのその段ボールのようなものを断熱材ですかね、うん、それをかたどって切って、それを組み合わせていったような組作品の、まあ、レリーフ状の、作品になります、うん、で今回展示なかなか本当に難しかったんですけど、
この部屋難しいですね。
難しいです、うん、まあ、その斉藤誠さん、日比野勝彦さんと続いての軽やかさっていうのがやっぱり感じられる作品の一つかなと思います、うん、っていうのもやっぱり素材感ですよね、が一番にそのすごく軽やかに感じるのも一つですし、作品が3つ今回展示してるんですけども、うん、それが同じような形の赤坂見附が3つ並んでいて、うん、でスッとこう何でしょう、壁にとどまったような、うん、はい、そういった作品になりますけども、70年代の時代背景からしたら本当一線を画すような、そういった何て言うんでしょう、作風のこう変化みたいなのが感じられる作品ですね。
すごい抜けのいい、
そうですね、う
ん、本当にカラフルなアクリルボードの組み合わせによって作られた、うん、まあ、3つの同じほぼ同じ形の、うん、作品が、まあ、3つ並んでいて色が違って、
色合いが ね、
うん、でなんかその赤坂見附っていうタイトルもそのひらがなでちょっと開いたイメージで、うん、これでね、佐藤さんともね、うん、これ赤坂見附ってこれタイトル何なんだろうねとかって言って言いながら、うん、俺はなんかこれは赤が見つかったり逆さが見つかったりとかって言って、うんうん、そういう言葉遊びになっているんじゃないかしらとかって言ってました、ね、う
ん、言ってたんですか。そう実はそこまで関係性がない。
ほら、
ほら、
これよ。
これよ。こういうことよ。
これがやっぱね、80年代の、ね、
そういうことよ。
形のね、なんか、ね、
まあその、そう見てるこちらが翻弄されるっていう。
え、これ作品に3、6、13ってありますけど、もっとじゃあ、はい、間も あるってことですか。
そうですね。こちらの作品はかなり連続したシリーズ作品になっていまして、当館にあるのは、まあ5点あるんですけども実は、はい、番号違いで型は同じ形なのに色彩はバラバラだったと思います。作家本人はですね、初期のルネサンスのフレスコ画を参考にしてるみたいなんですけども、すごく淡い色彩で、うん、そういったところもすごく軽やかな、
なるほど、
はい、印象を与えてるんじゃないかなと思ってます。
いやでもやっぱほら、はい、タイトルのに別にそんなに意味がないっていうところもさ、うん、やっぱだからなんかそのオブジェそのものとか、うん、その質量そのものだったりとか、うん、その存在そのもの自体がやっぱり問題なんだよ、ここにおいてはきっとね。
となってくると、その先に犬がたくさんいたじゃないですか。
あ、犬いましたよ、
はい、あれはどうなんですかね。
あ、これまたね、はい、もうこの今回の展示の中においてはね、はい、この岡崎さんのすぐ隣には藤井博さんのね、はい、野生犬どもがたくさんおりましたけれども、はいはい、これもちょっとお願いします、
は
い、
今度は木材でできたワンちゃんになりますね、はいはい、野生犬と呼ばれる藤井博さん の作品になります。野生犬っていうのはパプアニューギニア の野犬をモチーフにしている作品なんですけども、作家自身がですね、パプアニューギニアに海外派遣でいた時にですね、まあ、パプアニューギニアって結構普通に野生犬が、うん、痩せた犬がですね、うん、はい、野良犬がうろろしているみたいです、うん、ですごくその、まあ、痩せ細っていて毛もこう不揃いで、うん、すごく恨めしそうな目をしながら歩いていたっていうのがすごく印象的だったらしいんですけれども、うん、まあ、現地 その村人がですね、まあ、年に数回特別な儀式のために野生の豚を捕まえるっていう、うん、まあ、ことがあるんですけども、それにその野生犬たちが駆り出されるっていうことがあるみたいなんですね、うんうん、で、まあ、その様子も藤井博さんが、まあ、見たみたいで、ですごくその何て言うんでしょう、 最初にあったその野生犬たち の, あのすごくとぼとぼとしたあのうつろな視線から一変して、その豚を追いかける時のエネルギーあふれるその生命力というかですね、輝いているその瞬間っていうのにすごく感動したみたいなんですね。でそれからそ の, あの廃材を使って野生犬のそのなんて言うんでしょう、まあいわゆるその弱い立場、あのマイノリティになるもののあの輝く一瞬っていうか、まあその力強さ、その中にあるその力強いエネルギー感っていう、そういったものをあの形に残したいっていうことで、まあ廃材を使って野生犬っていうのをまあ作り出したんですね。それからその富士山、あの日本に戻って、まあ今も元気で参加活動されてますけども、日本に戻ってからあのコツコツと野生犬を作り続けて、あの実はあの101匹101匹ワンちゃんになっております。その商業あのいわゆるディズニーの101匹ワンちゃんとまた違う、あの101匹ワンちゃんを作りたいということで、はい、作った作品、まあ、当館にあるのはあの8体ですかね、になります。下からこう覗き見るみたいな可愛らしい、あの野生犬ですけども、あの作家本人からはすごく卑屈な感じを演出してくれというふうに、
いやそれはすごい
頼んでますので、あの今回私あの壁に向かった安い犬だったり、
確かにちょっと恨めしそうというかね、
恨めしそうな配置しております。
これはじゃあそういうやっぱりこうエネルギーみたいなものが内包されてるってことなんですよ ね、
もっと言えばやっぱその作家の非常に個人的な経験からあの導かれたものであるっていうことですよね。これでもあの清津さん、この言ったら岡崎の隣にこの富士山の野生犬を持ってきたのは、多分無数の可能性の中からこの組み合わせというかこの流れを組まれたんだと思うんですけど、これなんかどういうあの思いがあったんですか。
そうですね、あの勝手なあの個人的な裏テーマじゃないんですけれども、やっぱりあの先ほどからそのキーワードで何度も話してますけど、その軽快さっていうか、そういったものっていうのがやっぱりあの作品に表れている3点かなって個人的には思ってまして、そういった流れの中であのその藤弘氏自身もその個人的なその自身のものを手短なその自分の身の回りにあるものを使ってあのまあ、形作るっていう、そういったあの過程っていうのがやっぱりこの3人の中まあ通じるものもあるのかなと思って、この3点はちょっとあの近くに置いてありますね。
いやなんか僕やっぱあの藤井さんのこの野生犬に関してはあの他の展示とかでもあの見たことがあって、なんだけどやっぱりこの流れ、それこ そ, その今おっしゃったようにその斉藤誠さん、岡崎さんで藤井弘さんみたいな、この流れでやっぱ藤井さんのこの野生犬が来た時に、まあ、これタイトルがやっぱりアートシーン 80s っていうこともあると思うんですけど、なんかやっぱその80年代のやっぱこの作品が作られたである時代のなんか一種の手触りというかムードみたいなものがあの別のアングルからこう光が刺されるような感覚があって、なるほどやっぱりこういう風な面白さがコレクション展っていうもの自体にもあるよねっていうのはちょっと感じたところでした。
まあそう、当時のその20代の若い作家たちがですね、おのおのそれぞれにあのまあいろんなアートシーンがの情報とかも入ってくるとは思うんですけれども、それとはまた別にまあ自分自身に問いながらですね、どういった表現をするかとか、まああの自分が表現したいものは何かっていうのを突き詰めたあの形ですので、本当に個性的多種多様な作品が生まれた時代だなっていうのがもうこのちょっとの間だけで、はい、あの感じられるのかなと、はい、思ってます。
続くだからやっぱね、そのディケイドで、まあその10年っていう単位でさ物事をさ、まあ捉えるっていうのはまあ割と人類やりがちですけど、言うて10年ってすごいやっぱりその幅のあるあの時間だし、その物事の起こる量とかさ、そこに関わる人の量みたいなこと考えたら、到底やっぱりその10年みたいなものをさ、例えば一つの部屋で表現するってとてもじゃないけど
ね、難しいですそれは。はい、それこそ本当いろんな時代っていうか、いろんな出来事も起こり、その個人史の中でもいろんなことが起こり、その中でその作品もですね、あの今までのもの、抑圧されたものからの脱出でないですけども、そういったものがこうあの各地でこう噴出してきたっていう、それをちょっと その部屋ではちょっと難しかったです。
いやもうなんかね、このでもね、そのキュースさんのね、やっぱそこの格闘みたいなのも含めて、今お話聞けば聞くほどね、やっぱあの部屋はすごいなんかでも格闘でもあるがこそ、多分なんか一つの 清田さんなりの解釈というか、うん、こういうふうに80年代を捉えてみてはいかがっていう、はい、その提案みたいなものとしても読めるなっていうのはちょっとお話聞きながら改めて感じるところですね、はい、でこれ言ったらその壁のまだね、うん、あの言ったら、ね、
一面側ですよね。
一面側でしかない、でそれ後ろ側向くと、はい、こちらは割と結構その絵画の割とこう、はい、まあ、硬派なというか、あの絵画作品がどんどんどんとこう並んでいるわけですけど、まあ、これそこにまあ並んでいるのが菊畑木馬、そしてこれ中西夏彦さん、そして
夏幸さんですね、
夏幸さん、はい、さん失礼、はい、中西夏幸さん、そして、加納光夫さんということなんですけど、はい、これちょっとこれあれだね、まあ、菊畑さんはさ、うん、もうさすがにもう僕らの番組でも何回か取り上げてるので、
ね、
まあ、
ちょっと安心しましたもんね、
ね、もうね、
あ菊畑、
そうそうそう俺はこの作品とこの作家が何をしようとしてたかなんとなく分かると思って OK OK と思ったけど、はい、その隣ですよ、あの菊畑さんの隣にあるのが中西夏幸さんなんですけど、はい、ここでねまたちょっとね、うん、あってこうねまたまたつかみ損ねたみたいなことになった中西さんのこれ不合流2の A なんですかね、はい、っていう作品ですけど、これどういう作品か教えてください、
は
い、
そうですね、中西夏幸のその80年代のもう特徴的なあの作品の一つなんですけども、うん、実はうちが85年にあの中西夏幸の個展を開催しまして、その時にもあの80年代以降 の, あの作品をあの展示しております、うん、その中のシリーズの1になるんですけども、中西 の, その80年代の特徴で無数にパッテン印だったりとか、うん、あの点が集合体のようになっていたり、でよくよく見るとその、まあ、円弧のようなというかですね、うんうんうん、弓矢のような形が見えたかなと思います、うん、それらの特徴というのはこの80年代の中西の特徴の一つで、実はこれすごく独特な表現手法で描かれていまして、うん、というのもキャンバスをですね一点ずりしまして宙に浮かせた状態、まあ、いわゆるそのブラブラっとこう動くような状態で2メートルの棒に筆先をつけて、まあ、いわゆるフェンシングみたいな形ですかね、そのような形でキャンバスに向かって描くって、すごく多分想像したら描きづらそうな形想像できるかと思うんですけど、まさにその自分のその意識っていうものを極力その何て言うんですか遠ざけるといいますか、遠隔で F で、で描くっていうような、まあある種の実験的な作風で描いた作品になります。でというのもちょうど80年代前にですね、舞台美術なども中西夏幸は手掛けてまして、舞踏家の土方辰巳とも出会ってまして、その中でもやっぱ身体性だったりそういったものをその絵画表現として取り入れるっていうようなことを行ってました。でこの作品自身もですね、中西のその、まあ、いわゆる絵画の画面と描く側のその身体、うん、そういったものの、なんて言うでしょう、関係性みたいなのを、描いた作品になりますね、うん、
いやこれまさしくね、やっぱりね、隣に菊畑木馬がいることで、うんうん、見事にね、俺ね、はしごを外されたんですよ菊畑さんは割と結構画面を画面としてとにかくがっつり成立させていくタイプだと思って、うん、僕は見てたので、はい、でその隣に中西さんが、はい、まあ、言ったら割と、まあ、その菊畑とちょっと響き合うように、うんうん、菊畑さんも割とこう同じような現れとして見えるものが、まあ、ブツブツというか、はい、こうそのテクスチャーを持ったその絵の具の盛り上がりみたいなものがこうバーッと並んでいるように見えるような画面があって、でその隣に中西さんが今さっきおっしゃったように同じパターンがダーッと繰り返し書いてある、そのまず下地というかベースにジッパーというかこうチャックがこうスーッと走ったかのようなこう一筋の数筋の線があって、でそこがこうなんかこう最初ね佐藤さんとねあれ画面を裂いたのかなとかって言って思って、うん、で、はい、なるほど、なんかちょっとこれ画面の物体性ですかみたいな感じでちょっとね登ろうかなとかって思って、でそしたら佐藤さんが後ろのパターンがなんか流れみたいに見えるよね、うん、みたいなことも言って流れねとかって言って、でタイトル見たらその不合流って書いてあってお流れじゃん流れじゃんと思って、でもじゃあそのジッパーみたいにスッと走ったその画面を切り裂いているようなそれが何だったかっていうと、さっきおっしゃってたみたいに、その吊るしたそのキャンバスにこう言ったらこう2メートルの筆でピャッてやったっていうことで、で今度はそしたらこうここでまさしくこの会場で見た別の時期に見た 具体の白が和夫のことをちょっと思い出しましたんですよ、
はい、
あの人も言ったらあの人は今度自分自身が吊るされてたと思うんですけど、
確かに
で言ったらその画面にその物の運動そのものをこう定着させるみたいなことをやってたと思うんですけど、みたいなこととも響き合いつつ、
うん、
なんかつくづく絵画っちゅうのはいろいろやりよるなとか思いながら、
うん、
まさしくないけどその隣に菊畑さんがあったことで余計にかく乱されつつも、うん、あの心地よい混乱というか、ああ絵画をつかめで面白いって思いながらやられたっていう感じでした、
うん、まあ、いわゆるそのキャンバスっていうあの四角の枠以外の空間っていうのもやっぱり中西夏幸は特に意識しているんですよね、
うんうん、
であのジッパーのような点線をずっと辿っていくと、まあ、巨大な円弧を描くような空間になっていますし、まあ、そういったそのなんて言うんでしょう、キャンバスっていう物質より先のその空間性っていった、うん、そういったものをやっぱ捉えながら表現したっていうのが中西夏幸の不合流の面白さかなと思いますよね。はい、
これ中西の言ったらこの作品とかもそのニューペインティング的なものとして捉えていいものなんですか？
そうですね、ニューペインティングとして捉えるというよりはもう全く影響は受けてないです。
は
い、それは海外 の主流っていうよりはもう各個人の独自の絵画の、まあ、追求していった先の、
うんうん
うん、形っていうのは、
だからもう本当80年代に勃発し、はい、各地で勃発していた、
そうですね、
その作家独自の表現の一つであるということですね、
はいはい、でまさにその菊畑木馬とか中西夏幸って、まあ、特にパフォーマンスだったりオブジェを作っていた作家でもありますけども、はい、ちょっと80年代になって絵画に立ち返るっていうか、うん、まあ、そういった時代でもあったんですね、
うん、
まあ、偶然性なのか、まあ、そういった時代だったのか、個人的なその自分の、うん、自分史の中でのその区切りだったのかもあると思うんですけれども、うん、そういった絵画をまあスタートさせるというか、うん、始めるっていった時にまあ、当館でも個展をして、うん、まとまった形で絵画作品として皆さんに紹介するというようなそういった時代でもありましたね、
うん
うんうんうん、
でもなんかそのどうしても意味付け魔人解釈広げたい魔人としては、うんうんうん、やっぱその80年代っていう時代のある種の機運というかムードというか経済も含めたいろんなムードと例えばその物に回帰していくというかその具体的なその絵そのものみたいなものに回帰していったものとなんかなんかこう結びつきがあったりするのかしら、うん、ワクワクみたいなとか、うん、いろんな本当想像がこうこのアートシーン 80s っていうその80年代っていう時代でくくりながらこういう風に並べられることで、
うんうんうん、
やっぱ本当いろんな上り口が提示されている感じがあって、
そうですね、うんうん、
この部屋は面白かったですね。
本当に。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。もちろん2週にわたることになりますこれね。
もうね当然のごとくみたいな流れに最近なってますけどね。
いやもう北九州市立美術館さんはすごいね。
いやね、ちょっとね正直、うん、やっぱ放送の内容でも触れましたけど、心地よい、うん、やられ感、
これは一体何なのかっていうね。
ね、そこから対話が生まれるも含めてさ、いや本当にねやっぱね手強いアートってのはこんなに面白いかって思わされる ね展示ですね。
今収録中屋外なんで我々よりちょっと声が大きくなりつつありますけど、それだけ大興奮でございましたんで、
いや本当に面白かった、で今回ね前半はまず、その日本の作品をね、うん、中心に、こちらが所蔵してらっしゃる、その80年代の、
はい、
作品群をですね、見てることができましたけれども、
展示室でいうと C までお届けしましたね。
はい、はい、でここからですね、来週は、その本当にその展覧会の中の一つの柱にもなります、うん、ニューペインティングを含むですね、
はい、
その80年代の海外のですね、うん、同時多発的に起きたその絵画の潮流をですね、うん、展望できる後半になっておりまして、
はい、
まあ面白い、
本当に
面白かったと、いうことでね、ぜひとも後半も楽しんでいただきたい、放送となっております。
はい、明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページをご確認ください。 そして皆さんからのメッセージも随時お待ちしています。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp。 お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。今週は屋外でね、はい、前枠後枠を取らせていただきましたけど、はい、風の音もね届いてますか ね、うん、
ね、ちょっとリアルなねこの質感もお届けできればと思う次第でございます。
はい、はい、来週もお楽しみに。みよさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、お相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日、私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診器。AI と IoT によるモニタリング機能で、遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。